ご理解第39節。この方の行は水や火の行ではない、家業の行祖。生活そのものが行ではなく、その内容遺憾である。なりわいが生活のためでなく、生かされてある自覚が、心音放射の誠となって初めて、家業の行と言えるのです。ただ忠実に働くというだけではありません。今朝、恵比寿浦さんから電話がかかってきました。ある病院に勤めておられます。院長先生が大変ひどい方らしいのです。そのために従業員の人たちが長く続かぬような始末です。そのことで毎日不愉快な日々でした。2、3日前より思いを変え、院長の言われることをそのまま親先生の言われることだと思いいただく頃になりましたら、毎日が楽しいありがたいものになりましたというのです。このいただき方こそまさしく家業の行というのではないでしょうか。その院長先生が、まあ看護婦さんというのでしょうか、にいろいろなことを無理難題を押し付けられるのかもしれませんね。まあそれはもちろん、個人的なというのではない、病院経営ということにおいてでありましょうし、患者さんのことを思ってもう少し、まあどういうのでしょうかね、親身になりなさいということであったり、何かしらいわばその院長先生が思っておられることは、やっぱり患者さんを治したいということでしょうかね。患者さんに少しでも、まあ病気が治りますようにというその願いのもとに、そのやはり看護婦さんの人たちの、まあ院長先生にしてみれば目に余るようなことがあるのかもしれませんね。あそこはもっとああした方がいい、ここはこうした方がいいということだと思いますね。そのことをまあダイレクトにというのでしょうかね、ずけずけとというのでしょうか、その遠慮容赦もなくというのでしょうか、その看護婦さんたちにああしなさいこうしなさい、ああしたがいいこうした方がいいと言われるのではないでしょうかね。決してそこに悪気があって言われるわけではない。まあそこですね。その悪気があって言われるわけではないとは分かっているけれども、人間は不思議なもので、その自分の悪いところは自分でもなんとなく分かるものです。あ、ここが悪いな。あ、ここ改まっていかなくちゃいけないなと思っているけれども、これを人からそこを差し伝えたら、あなたここが悪いよと、ここを改まった方がいいよと、人から差し伝えされたら、指摘されたら、その指摘されただけで腹が立つものですね。そんなこと分かってるというようなことではないでしょうかね。自分の悪いところを自分でも認識しているけれども、意識している、そしてそこが人様から指摘されたら、まあ不思議とどういうものでしょうかね、腹が立ったりいたしますね。そういうようなことではないでしょうかね。そこをこの恵比寿浦さんはそれこそ素直に、院長先生の言われることを親先生が言われることだといただいたと。いわば院長先生が言われることを神様の一言だと、あ、これは神様がこうしなさい、ああしなさいとおっしゃっておられるのだというふうにいただかれたのだと思いますね。私もこのミニご理解を読ませていただいた時、もう何年も読ませていただいているわけですけれども、その内容とするところがよく分かりませんでしたね。院長先生が言われることを親先生の言われることだと思ったらいただけれるようになりましたと。そして楽しいありがたいものになりましたと。 そんなことがあるのだろうかと。ただ院長先生が言われることを親先生が言っておられるのだ、まあ神様が言っておられるのだと思っただけで、そういただき方を変えただけで楽しいもの、ありがたいものになれるものだろうかと思っておりました。それが例えば院長先生の個人的な物言いであったり、個人的なああしなさいこうしなさいという指図であったりとするならば、これはなかなかいただくのは難しいかもしれない、ありがたくもなれない、楽しくもなれないかもしれないけれども、この院長先生が言われることが、その病院のことを思って、患者さんのことを思って、いわばその入院しておられるとすれば、その病人さんの何と言いましょうかね、ことを気遣って、ああした方がいい、こうした方がいいということを、まあ細かくというのでしょうかね、言われるのかもしれませんね。また LINE の病人さんのことにしろ、そういう何と言いましょうか、病人の方たちのことも思うばかって院長先生がいろいろ指図しておられる、言っておられるということであるならば、これはその先生が、院長先生の言われることを親先生が、あ、ここは親先生がこうした方がいいとおっしゃっておられるのだ、あ、これは親先生がこのやり方ではいけないとおっしゃっておられるのだと、単なる、今までは単なるその院長先生のお叱りであり小言だと聞こえていた、その時にはやっぱりこちらも腹が立った、あるいは嫌な思いにもなったけれども、これが親先生が言っておられる、神様が言っておられるということは、私どもの心が変わる、いわば親先生が私どもに悪いことを言われるはずはないわけですからね、私どもの身を思って、私どもがより良くなることのために親先生が言ってくださる、もちろん神様もそうですね、神様が私どもをいじめようとしていろいろ指図されるわけではない、神様がこうすることがより良いことにつながる、より幸せになる、よりありがたい方になるということを思って、そういうことを思うばかって親先生が、神様が言ってくださるということが、まあこれは前提にあるということでしょうね。そういう耳を持って院長先生の言われることを、まあいただくということでしょうかね。ああ、この院長先生の口を通して神様がこうした方がいいぞ、ああした方がいいぞとおっしゃっておられるのだといただけた時に、それこそ楽しいもの、ありがたいものになってきましたということではないかと思いますね。なるほど、そうなったら、まあ閉めたものかもしれませんね。実は今朝いただきますのは、そのありがたいという新人の稽古、それはありがたくなる稽古だと教えていただきます。そしてまた昨日いただきますように、やっぱりありがたくなるということですね。また本当はありがたいことであることに今まで気づいていなかった、私どもが何かを願って、無意識のうちに願ってさせていただいているけれども、それがことごとく成就しているではないかと。その成就していないということは100のうちに1つ、まあ実際に数字で表せるというわけでありませんけれども、これは言葉上のことですが、例えば 100のうちに1つぐらいが思ったようになっていない。だからその思ったようにならない、自分の思い通りにならないことがたまさかたまたまそこにあるから、そのことがまあある意味クローズアップされるわけですね。そしてそこに悩みというものを感じたり、難儀というものを感じる。それはまあ言ってみれば生活のうちのほんの一部でしかないのですね。実際にはその他のことはあらかた願い通りになっている。お茶を飲みたいといえばお茶が飲める、ご飯を食べたいといえばご飯を食べれている、手を動かそうとすれば手が動いている。もし私どもの、そういうあれこれしたいということが一切がもしできないならば、これはもうパニックかもしれませんね。あらかたはよくよく見つめるとできている、できていないのは100のうちの1つぐらいだと、その100のうちの1つぐらいのできないことに悩んでいる、心が病んでいるということになるのではないでしょうかね。そのおかげの広がり、信心をすればもちろんおかげが広がってくるという、そのおかげの広がりようというものは、例えばその私どもの願いが願い通りにならないことが10あったならば、その願い通りにならないことの10が一つ一つ叶ってくる。そして10のうちの9つぐらいまでは成就するようになる。というようなおかげの広がり方。今まで叶わなかったものが叶う。世界が広がってくる。というおかげの世界の広がり方もありましょうけれども、もう一つより本当のことを教えていただいて、今までそれこそ願い事が叶っていないというところに目を向けるのではなく、願い事が叶ってきたとこ、知らず知らずのうちに願い事が叶っておったところに目が向けられるようになる。いわば今まではとてもありがたいとは、もうありがたさすら感じていなかったことが本当はありがたかったことなのだと、そこに目が向けられるようになる。橋の上げ下ろしができるということは本当はありがたいことなのだ。何一つそれこそ肩が痛くなったり手足が痛くなったりしたら、それこそ足の上げ下ろしもできないわけですからね。その足の上げ下ろしさえできている、歩けておれるということにお礼の心が湧いてくる。ある方はそれこそ髪の毛が抜ける、そのがんの抗がん剤の薬の影響ですね、髪の毛が一つ一つ抜けていく、まあバッサリ抜けることもあったと、その抜けた髪の毛一つ一つに今までのお礼の心が湧いてきたと、ありがたいという心が湧いてきたと、そのありがたいがまあ10万遍でしたか100万遍でしたかを言えるように、そういう心になったらがんが消えてなくなっていたというようなことをおっしゃっておられる方がおられましたね。そういう効能があるのかもしれませんね。いわばありがたいというところを、まあ今まで見つけることができなかった、そこにありがたさを発見していくというものですね。そういうものが一つの信心のあり方としてありますね。まあありがたくなる稽古というのはもうそこにあるのかもしれませんね。ところが今朝いただきますのは、そのありがたいという心とは微妙に違う、もう一つの心があるぞと。それはどういう心かというと、例えばおいしいものを食べます、ケーキのおいしいものを食べます、 あるいはまあ先日はビールのをいただかせていただきましたら大変美味しかったといたしましょうか。そこに ありがたいな、美味しいなと思います。と同時にもう一つ別のありがたいとは別のもう少し違った心、いわば幸せな心、ハッピーというのでしょうかね、ハッピーな心というのでしょうか、こういうものがありますね。そうですね、例えば今サッカーですか、もう日本は負けてしまったようですけれどもサッカーを応援している。もし私どもがサッカーの選手であったならば、なかなか難しい相手に勝てた、あ、これは勝てた、ありがたいなと思うかもしれません。しかし観客としての私どもからしてみれば、そのまあある意味他人事ですからね、選手が試合に勝って感じる心とはまた別の心がある。それは試合、選手が勝って ああありがたいと感じる前にやったと、まあ幸せな心、ハッピーな心というのでしょうかね、の方が先に来るのではないでしょうかね。そして次にハッピーな心になって、ああ勝った、よかったな、神様がそれこそ手伝ってくれたのかな、ありがたいなということになるのでしょうが、まず最初に私どもが感じる、おいしいものを食べた、ああハッピーだと言いましょうかね、そのハッピーに感じる心、喜びというのでしょうか。師匠は信心の驚きと喜びと教えてくださいますが、その喜びというものかもしれませんね。これはありがたいという心とはまた少し違った心だと思いますね。確かにありがたく、そして喜ぶということはありましょう。またもちろんそのありがたいという感じる心を喜ぶということもありましょうかね。またあるいは喜びを感じる心がありがたいとも言えるかもしれませんね。大変微妙なところですけれども、いわゆる信心をさせていただいておって私どもの願い事が叶う、まず第一に感じるのはやっぱりありがたいということの、まあこれは後か先か分かりませんけれども、一緒かもしれませんけれども、やっぱりハッピーな感じなになる。その私どもが、そうですね、日本語で何と言ったらいいのか、やっぱりハッピーだということでしょうかね。その子供が何か野球なら野球、サッカーならサッカーをするのを応援している、そして勝った、優勝した、ハッピーだという、そのハッピーさというのがまず来るのではないでしょうかね。もちろんそこにはありがたいというものが伴うこともあれば伴わないこともある。誰かに手伝ってもらった、神様に手伝ってもらった、そして勝てたということになれば、神様への感謝の心、ありがたいというものが湧いてくるのかもしれません。しかしそれが伴わないハッピーというのもやっぱりあると思いますね。それは自分の自力でできた、自分の人知人力でこれをやり遂げることができたというところには、ありがたいという心の伴わないハッピーという、そのハッピーさがあるように思いますね。人間の心にはそのハッピーだと感じる心が、ありがたいという心とは少し違った心としてあるということなのですね。その信心をさせていただき、そこにハッピーな心を感じないとするならば、感じることができないとするならば、それは 新人の値打ちがないということでもありましょうかね。新人させていただくであるのならば、私どもの心はやっぱりハッピーな心にならなければならない。いや、ならなければならないというよりか、ならせていただくものだと。まあ、ある意味、神様が喜ばせてくださるということでもありましょうかね。それは、試合に勝つ。応援している人たちが試合に勝つ。そしてハッピーだ。また、美味しいものを食べて、ああ、ハッピーだ。というような、そういう心の状態でもあろうかと思いますね。これはありがたいという心とは、また少し違った心の状態だと。その、やっぱりありがたいという心の状態と、その、ハッピーだという心の状態、この二つが、を相まっていただいていけれるのが、新人ではなかろうかと思いますね。ありがたいという心まではまだいただけていないけれども、ハッピーだという心はいただくことができる。それはやはり私どもの願い事が叶うというところにおいても、神様のおかげでというありがたい心は湧かないけれども、そのただ願い事が叶った、はあ、ハッピーだという心は湧くものですね。またそういうそのハッピーな心をいただいていかなければならないということでもありますね。もし新人をしておってそのハッピーな心がいただけないとするならば、それは新人の値打ちがないということにもなりましょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。